エアコンの冷房と除湿、電力消費が少ないモードの見分け方。冷房と一般除湿は、いずれも冷媒圧縮機を使用するため、モード名だけで、どちらの電力消費が少ないかを断定することはできません。製品の取り付かす説明書を確認し、開始時の条件と運転時間を揃えて、使用電力量である経緯部位を繰り返し測定することで正確に比較できます。冷房と一般除湿は、おおむね同じ冷凍サイクルを使用し、運転の制御方式に違いがある。瞬間消費電力が低くても、運転時間が長ければ総電力量は多くなる場合がある。一般除湿、再熱除湿、省エネ除湿は構造と制御方式が異なるため、同じモード名で一括りにして比較してはならない。公平な比較には、同じ空間、似た室内外の条件、同じ測定時間、または同じ終了基準が必要である。電気料金は、測定した KW に実際に適用される限界金単価と追加の調整項目を反映して推定する必要がある。エアコンの除湿モードは、冷房より電気使用量が少ないという説明も、ほとんど差がないという説明も、特定の条件ではどちらも正しい場合がある。冷房と一般的な除湿は、基本的に同じ冷媒圧縮機を使用するが、圧縮機室内ファンの速度や運転時間、目標とする温度湿度の制御方法が製品によって異なるためだ。2024年から2026年にかけて関連する質問が繰り返された理由も、モード名だけでは電気料金を判断しにくいためである。正確な答えは、エアコンの具体的な運転仕様と使用環境、一定期間に測定した電力量によって確認する必要がある。まず知っておくべき動作原理。冷房も空気中の水分を除去する冷房運転では、室内の空気が冷たい蒸発器コイルを通過する。コイルの表面温度が空気の露天より低いと、水蒸気が水に凝縮して排水管から排出される。したがって、冷房は温度を下げるだけの機能ではなく、条件によっては除湿も同時に行う。一般的な除湿もほとんどの場合は、圧縮機を使用する一般的なエアコンの除湿は、独立した低消費電力の吸湿装置ではなく、冷房と同じ冷凍サイクルを利用する。空気を冷やして水分を凝縮させながら、次のような制御を組み合わせることがある。室内ファンを低速で運転する。圧縮機を断続的にオンオフする。インバータ圧縮機の回転数を下げたり、可変運転したりする。温度または湿度センサーとメーカーのアルゴリズムに応じて出力を調整する。ファン速度を下げると、コイルを通過する空気がより冷たくなり、水分の凝縮に有利になる場合がある。しかし、圧縮機の運転が続いたり、目標状態に到達するまでの時間が長くなったりすれば、総電力量が必ず減少するわけではない。モード名だけでは、電力使用量を判断できない理由。電力使用量は、瞬間消費電力と運転時間の組み合わせによって決まる。電力量、KW や平均消費電力、KW 運転時間、例えば、除湿モードの平均消費電力が冷房より低くても、はるかに長く作動すれば総電力量は多くなる場合がある。反対に、湿度が高く検熱負荷がそれほど大きくない日には、除湿制御によって圧縮機の出力が抑えられ、電気使用量が少なくなることもある。結果を左右する主な変数は次の通りである。変数電力量への影響。室内の開始温度高いほど、除去すべき熱が多くなる場合がある。室内の開始湿度高いほど、凝縮させて除去すべき水分が多い。屋外の温度湿度、室外機が熱を放出する条件と室内への流入負荷を変える。設定温度湿度目標が低いほど、圧縮機の運転時間が長くなる場合がある。部屋の広さと断熱冷房負荷と目標状態への到達時間を左右する。ドアの開放と人数、熱と水分が加わり、 比較結果を歪める場合がある。圧縮機の方式低速型とインバーター型では、部分負荷運転の特性が異なる。フィルターと熱交換器の状態、空気の流れと熱交換性能に影響する。特にインバーターエアコンは、圧縮機を単純にオンオフするのではなく、出力を連続的に調整する。測定中のある時点のボビンだけを見ても運転全体を代表できないため、累積ケルヴを確認する必要がある。一般除湿、再熱除湿、省エネ除湿の違い、まず、製品の取扱説明書で除湿機能の種類を確認する必要がある。名称が似ていても、実際の運転は異なる場合がある。機能の種類、一般的な動作、特性、電力比較時の注意点。一般除湿は、ドライ空気を冷却して水分を凝縮させ、ファンや圧縮機の出力を調整する。冷房と同じ圧縮機を使用するため、常に低消費電力とは限らない。再熱除湿、空気を冷却除湿した後に再び温め、室温の過度な低下を抑える。再熱方式や追加運転によっては、一般除湿より電力使用量が増える場合がある。省エネ快適除湿、メーカー独自のアルゴリズムで温度、湿度、ファン、圧縮機を制御する。名称だけでは削減率を判断できず、該当モデルの説明と測定値が必要である。冷房除湿、冷房過程で発生する凝縮によって湿度も下げる。気温が高い日には、別との除湿より目標の温度湿度に早く到達する場合がある。再熱除湿は、除湿後に出る冷たい空気を再び温めるため、室内を冷やしすぎずに湿度を下げるのに適している。ただし、電気ヒーターを使用するのか、冷凍サイクルの熱を活用するのかなど、構造が異なるため、消費電力が増えるか減るかを一律に述べることはできない。測定前に製品仕様を確認する、比較する前に、エアコンのモデル番号から公式の取扱説明書を探し、次の項目を確認する。除湿モードで温度または湿度を直接設定できるか確認する。一般除湿か再熱除湿か独立した省エネ機能があるか確認する。除湿中に圧縮機と室内ファンがどのように制御されるか確認する。アプリや本体に表示されるエネルギー使用量の測定範囲と単位を確認する。自動乾燥、空気清浄、換気などの追加機能を個別にオフにできるか確認する。除湿モードで温度を選択できないモデルは、冷房と同じ設定値に合わせることができない。この場合は、固定時間での比較と目標温度湿度への到達比較を分けて実施する方が良い。冷房と除湿の電力量を比較する手順1。適切な測定手段を選ぶ推奨される優先順位は次の通りである。エアコン本体またはメーカーアプリの累積エネルギーモニター、電力会社が提供するスマートメーターの使用量データ、電板用の回路測定装置、定格電圧電流電力に十分対応するプラグ型電力量計。壁掛け型や床置き型のエアコンが専用回路、または高電圧電源を使用している場合、一般家庭用のプラグ型測定器を勝手に接続してはならない。固定配線機器の測定は、資格を持つ専門家に任せる必要がある。スマートメーターで家全体の使用量を見る場合は、電気コンロ、乾燥機、電気温水器のように、消費電力が大きい他の機器の使用を避けなければならない。2. 開始条件を記録する各試験の直前に次のデータを記録する。室内温度と相対湿度、屋外温度と、可能であれば、相対湿度、窓とドアの開閉状態、室内の人数と発熱機器の使用有無、設定温度、風量、負荷機能、累積電力量の開始値、2つの試験で屋内外の条件が大きく異なる場合、結果を直接比較しない。日中の冷房と雨が降った夜の除湿を比較すると、モードの違いよりも、天候の違いが結果を大きく左右する場合がある。3. 2つの試験方法を区別する固定時間試験冷房と除湿をそれぞれ同じ時間運転し、消費した QEW を比較する。制御方式自体による電力差を観察しやすいが、終了時点の温度と湿度が互いに異なる場合がある。同一目標試験2つのモードを同様の開始条件で稼働させ、あらかじめ定めた目標温度湿度に到達するまでの KEW と時間を比較する。例えば、特定の温度と相対湿度を試験用の終了基準として定めることができる。ただし、この数値は一般的な推奨基準ではなく、比較のための同一の終了点でなければならない。一方のモードが、目標湿度や温度に到達できない場合、その事実も重要な結果である。電力量が少ないだけで、必要な快適状態を作れなければ、実使用での効率が高いとは考えにくい。4.1 回ではなく繰り返し測定する、冷房と除湿の試験順序を交互に変えながら、それぞれ少なくとも複数回測定する、天候が似た結果同士をまとめ、異常に長くドアを開けていた場合や、他の大型家電を使用した回は、別と表示する。比較表には次の値を一緒に記録するとよい。項目冷房除湿開始温度湿度終了温度湿度運転時間累積電力量 KUUH1 時間あたりの電力量 KQUH 目標到達のカッピ屋外条件繰り返し測定した結果は、平均だけでなく中央値と範囲も確認する。特定の1回だけで結論を出すと、圧縮機の初期高湿運転や外気温の変化に影響される場合がある。5. 電気料金に換算する2つのモードの費用差は、まず次のように推定できる。予想費用差2つのモードの電力量差、KUVH と該当使用区分の適用単価、ただし、実際の請求額には累進料金区分、時間帯別料金、燃料費調整、税金や付加項目が反映される場合がある。使用量全体に適用された平均単価より、エアコンの使用増加分に適用される限界単価を使用する方が、費用増加分を解釈するのに適している。測定結果を解釈する基準次の3つを合わせて確認する必要がある。エネルギー、目標を達成するために何 KUO を使用したか。時間、目標状態になるまでどのくらい時間がかかったか。結果、終了時の温度と湿度は実際に快適だったか。除湿モードの使用 KUOV が少なくても、室内が暑かったり、目標湿度に到達できなかったりすれば、冷房の代わりになったとは言えない。反対に、気温は高くなく湿度だけが高い日には、冷房によって室内が必要以上に冷えることがあるため、除湿または再熱除湿の方が目的に適している場合がある。比較の要点は、どのモードが一般的に優れているかを探すことではなく、該当するエアコンと実際の住環境で望ましい温度湿度をより少ないエネルギーで実現できる運転を探すことである。よくある測定ミス、リモコンやアプリに表示された瞬間的なウニだけを比較する。開始温度と湿度が異なる日の結果を比較する。冷房は設定温度、除湿は固定時間で測定し、終了基準を変える。除湿中は再熱機能、冷房中は強力運転をオンにしたまま、モードだけを比較する。スマートメーターでの測定中に、他の高出力家電も同時に使用する。電気料金請求書の総額を単純に運転時間で割り、エアコンの費用とみなす。1回の測定結果をすべての季節と天候に適用する。状況別の選択原則、室内が暑く湿度も高い日、まず冷房で温度と湿度を同時に下げる方法が効果的な場合がある。気温は高くないが湿度が高い日、一般除湿や再熱除湿は過度な温度低下を抑えるのに適している場合がある。電力使用量を最も重視する場合、同じ条件で累積 KU を直接比較した結果にしかなう。湿度が高い状態が続く場合、ドアの隙間、換気、調理、 洗濯物の乾燥漏水など水分が流入する原因も合わせて点検する。エアコンの容量が空間に合っていない場合、大きすぎる機器は短時間の運転を繰り返して十分に除湿できないことがあり、小さな機器は長時間にわたって高出力で運転する場合がある。結論として冷房と除湿のうち常に電気使用量が少ない単一のモードは存在しない。正確なモデルの機能を確認し、同様の環境で類似経由周囲と最終的な温度湿度を合わせて測定することが最も信頼できる確認方法である。